K キュービックのホジラジ。
K キュービックのホジラジ、ナビゲーターの K キュービック事務局長荒川翔太です。今回 K キュービックがほじるのは、前回に引き続きミンネのザビエルこと GMO ペパボ株式会社の阿部正幸さん。東京で一人暮らしを始めた頃の話や担当してきた仕事について、ミンネが生まれるきっかけについてなど深くほじっています。どうぞお楽しみに。
東京に行きたい、東京で経験を積むっていうのは絶対なんていうかな、
まあ分かりますよね、
分かるし、
うん、で、東京ですって
言った
こっちが言われて、
はい、うん、いいよと、うん、じゃあ東京行こうって、うん、で、そこから東京の準備を始めたん
です。で、卒業に迎えるわけですよね、
はい、
はい、
みんな、周りの友達、東京みたいな感じ。
しかも、なんか、よう分からんネットの会社。
中華屋の親父は何て言ったの？
何も言わなかったですね。
へぇー、まあそうなんだ、みたいな。
何の会社やとか言わない
。まあいや、インターネット関係だよ
っていう。バカにしてるのか、中華料理バカにしてるやろ。
完全にバカにしてますよ、中華料理。
チャーハン絶対美味しいはずやね。
いやでも美味しいですよ。
何亭でしたっけ？
何亭じゃない、
何県
いや、この人たちおかしいよ。
亭か亭しか
言う。本当に
あのね、関西人ばっかりです
よ。そう一回もう、
サ
プライズで帰ろ。
天でも県でもないですから。
サプライズで帰して。
何園
だから、園がないですよ。焼き肉屋。そう、じゃあね、あえても言わないよ。
いや
進めましょう。
行こう。東京に、卒業式。卒業式の時に友達に行く言うても、親も何も言わず、
はい、
友達も何も言わず。
そうですね。なんか言われたかな。でも何も別にそんな。
東京行く友達多かった
んですか？でも、アメ君東京行くのみたいなの
あったし。東京行くよみたいな。
うん、いやー、羨ましかったやろな、言うた子は。
東京で働くんや。そうかもしれないですね。自分は全然感じてないですけど、
そういうことあったと思うけど、みんなだって諦めてきたもん、デザイン、デザイン諦めて、
ある意味本業に近い形で東京行ってくださるんだよね。ほんで東京来ました。
先輩は何か言ってたんですか、
それ？あ、そうですよ、大学の先輩。
言うたらね、ちょっと恩師じゃないですけど、戦友というか。
でも、まあでも、なんて言われたかな。
その時先輩は職決まってた？
決まってました。福岡の代理店に、
広告代理店に、
はい、その先輩も割とネットに関連するようなことを事業をするんですけど、近いことをしてます。
で、まあ、東京に来ました、
うん、
来た、さあどうするんですよ。
そうですね、だから何もできないじゃないですか。
うん、分かれ
へんね。その時のペーパーボーイの職場はどこだったんですか？
渋谷です。もう今と変わらない、セルリアンタワーです。
あ、もうその時から？
当時から。
セルリアンタワーで、
うんうん、
まあ回数は違いますけど、
うん、
中で。
ほんなら家も渋谷界隈に
借りる。家は、池尻、
隣
近い近い、住所的には池尻ですね、
うん。
東京ライブ始まって、
それこそ具体的に何本もらうとか聞いてたの？
給料？だって生活、
はい、
じゃあ給料何本もらう、はい、を聞いてないとさ、
だって新卒採用してないから、
うん、ね、
何本もらえるんやろ、これが給料やろみたいな、みたいなも
だって一人ぐらいするのに、まあね、
うん、
会計できへんじゃん。
そうですね。でも
当時何本ぐらい？
いや、あん、でもそれこそ多分新卒、一般的な企業の新卒より低いんじゃないですか。あんまり記憶ないんですよ、僕。あんまりその給与に対しての、
はいはい、
まあ、まあ別に意識がないというか、もうどっちかというと入るっていうこと、
やれる、
そこで働くってことの意識の方が強いんで、
う
ん、
家は借り入れて、まあ飯は食える
。ぶっちゃけ赤でも行こうと思ってたんで、例えば、
はい、
生活費で家賃払って、はいはい、まあ18かかると、
はい、
でももしかしたら手取りが17万5千円かもしれない、はいはい、それでもまあええわ。
そうです、まあなんとかなるんじゃないかなと思ってました。
基本なんとかなるんじゃないか、
なんとかなるんじゃないかなっていう。
で、なんもなんですか？
いや、覚えてないですよ。本当に覚えてない。
これは関西勢ですからね。
覚えてないですよね。いや本当に
一般的な、まあ、新卒ぐらいは、
いや多分新卒ぐらいももらってないですよ。
20いってないぐらい、 17.5 とかそのぐらいの時代でしたっけ、
ね、多分20
い
ってない
、いや多分だからそれぐらいだと思いますよ、ね、もっと、うん、そうですね。
でも九州から出てきてさ 17.、はい、まあ手取りで
東京やとね、
厳しいでしょ、
ね、厳しいっすね。
でもお金には別に価値観感じ
てから、僕は全く感じてなくて、
今は
今も感じてないです、
お金に対して
、基本的にずっと感じてないですね。あんまり気にしない。なんかその年収がどこの部分に入りたいとか、なんかそういうふうな、なんか年収、例えばお給料上げるために出世したいとか、そういう欲が全くない。どっちかというと本当に世の中を変えるような動きをしたいっていう方が強い、意志として強いので、なんかあんまりお金は今まで執着したことないですね。
インネのサビエル阿部です。 K-Cubic のホジラジ。
で、まあ、会社入って、はい、最初はどういう仕事関係を、
う
ん、
そう最初はお問い合わせ、インターネットのこと全然知らなかった、
はい、
確かにデザインの話ばっかりですよね、うん、今まで、う
ん、しかもブラインドタッチできないんですよ、
うん、はあ、はあ、
はいはい、
だからじゃあちょっとまずはお問い合わせ返信、
うん、
からだねっていう話なんです、まあ、サポートですよね。
お客様サポート、
そうです、そうです。で、あのカラミーショップっていうネットショ
ップ、カラミーショップ、
はい、
ASP サービスがあるんですけど、うん、まあ、そこであのカスタマーサポートをやり始めるっていうところなんですね。でも生活にその苦しいって話で言うと、あの確かに苦しいというか、まあ、あんまり貯金とか全くできないです、ほぼできない状態なんで、うん、ですごい助かったのが、当時大学生、僕大学生の時に、おかまが友達なんですけど、友達におかまがいたんですけど、
はい、おかまが、あ、面白いな、それ、うん、
ちょっとボリューム上げて撮ろ
うか。友達におかまがいたんですよ、
うん、ま
あ、ちょっとカットになるかもしれないですけど、
いやいや、
おかまが友達で、
はい、
そのきっかけは
なんでカットになる可能性なんですか。
いやいや、あの特にないですけど、
きっかけ、
きっかけですか、まあ、きっかけは同じ学部だったので、
あ、
大学の時の
学部だから同期がオカマやった
ん、そうなんですよ。
あ
で、あの大学の時 の, その同級生がの一人がオカマで、
うん、
でもすっごい綺麗なんですよ、
うん、いや今やもう全然僕らはその教養環境があるので全然、はい、オカマでも
そうそうそう、
オカマというか、まあまあ、まあ、
綺麗、ね、綺麗な顔立ちで、うんうんうん、で、その、まあ、彼女と言っていいのか分かんないですけど、
はいはいはい、
がその
まあ、精神的にはね、
気持ち的にはそうです、うん、だから、
ね、女の子やから
多分そうですね、多分あんまりだからこういう話の時に、うん、ガマとかそういう言い方は良くないのかもしれないですけど、
はい、
まあその彼女がその東京で働きたいみたいな、
う
ん、ことで、まあ元々福岡にいたんですけど、
はい、
で、まあ、僕は東京にいるの知ってるんで、
うん、
あのちょっと止めてくんないかっつって、
あ、
で、はい、僕としても友達としてる
ので
、
うん、
あの、あ、いい、全然来ていいよ、
うん、あ、もう働いてる時、
そうです、働いてる時です。
で、彼女はまだ向こうにいた、
向こうにいます、じゃあ、うん、行くわ、
うん、
まあ、カマだって知ってるしね、
そうなんです
よ、
うん、
で、友達やしね、
そうなんです、で、まあ、来て、
うん、
で、まあ、8畳ぐらいの、
はい、
当時部屋だったんですけど、
うん、
もうワンルーム、
8畳ワンルーム、
ワンルーム、
はい、
池尻、そう、池尻、
はい、はい、
で、そこに、生活をし始めて、
一緒、あ、止めてくれというか、
はい、で一緒と、
まあ、長期
ルームシェアみたいな、
いや、結果的には最初2週間、まあ2週間ぐらいちょっといるから、
うんうんうん、
2週間でも結構長いですよね。
そうそうそう、で、まあでも僕はまあ全然いいよ、
うん、
そうだから気がついたら3ヶ月ぐらいだもん。
要は彼女が仕事見つけるまでってこと
ね。そうですね、でも仕事見つけてもいたんで。
はい、すごいな、
そうな
ん、3ヶ月間おかまと過ごすって面白いですね、
うん、
付き合ってた、
いや、いや付き合ってはないんですけど、
うん、付き合ってはない、
はい、そういう関係にも一切なったことないんですけど、
本
当にないんですけど、でも一緒にいて、でも良かったのが、その、まあ、家賃とかは当然その働き口もないので払えないじゃないですか、だからせめてその弁当とご飯は作ると思う、
主婦
しかも美味しいんですよ、
この前
め
視力がある。
ぶっちゃけさ、そのザビエルの弁当を見たときに、かわいいの。
ほう。
あ、まだいる
んですか？いや、ね、あの一部君も結婚しますし、子供産んだし、
その方と
は違います。
違います。なんかね、こんなわっぱみたいなね、
はい、
のになんか可愛いお弁、バランス定食的な、はい、お弁当がどっかのネットに引っかかっとって、はい、何これ、ね、
それはお釜が作った弁当
とは違う。
違うんかい。
ソース美味しくて、作ってくれたのが救いでしたよね。
すご
い。高田さんのを指しましたよ。
やっぱり東京って、はい、そういういろんな人種が集まっても生きていける土壌がある。
そうそう、面白いですよね。
面白い。
そうそうそう。だ
って福岡でさ、そういうね、ことを理解されないこと多いじゃん、はい、で福岡で生きていくには難しいことはいっぱいあるけど、こっちで出てきたサブ、なんていうの、サブカルって言うとおかしいけれども、それさえ認められてる、
う
ん、生きていく方法がいっぱいある、うんうん、
個性になってそれで飯食えるみたいな土壌あります
よね。土壌がある、
うん、
そうなんです。可能性としてはやっぱりこっちはあるのかな、
う
ん、
そうですね。
で、3ヶ月
3ヶ月ぐらい行ったんですけど、うん、
同居にした、
同居してて、でも弁当とかも作ってくれて、うん、でも会社の人には自分で作ってるって言うしかないじゃん。まさか岡本同居してるっていう、うん、
彼女でもないしな、
みたいな。説明難しいし、うん、その、
まあ、めんどくさい
ですよ。でも勘違いされるよね、それ
勘違いされてたら、そうですね。で弁当箱もなんか用意してくれて、
うん、
買ってくれて、なんか
女子力
そのすごくて、持っていきなよ、みたいな。作るからさ、
あたい作るからさ、
あたい
作るからさ、持っていきって博多弁で、
あるしゅうが胃袋をつかまれて3ヶ月
逆に彼女好きやったんじゃん、ザビエルのこと。
いや、それはね、ないと思います。
あ、そうなん、うん、
それは分かります。
友達
として、はい、
うん、まあ、どこまで工事済みやったんですか、声は。
ですね、
おかまぐいぐいほじるな。
いや
面白いじゃん。
面白いでしょ。
でも、
ええ、
でも声は工事してないですね。
二十何でもいいね、工事なかなか、
ね、お金的に無理じゃん。
そう
でもその後確かしてましたね。
その後ね、
その後声。
でもそれはさ、もう別にもうなんていうかな、そういう自分だから。
うん、
それもう、うん、自分はもともと女の子で生まれたから、
うん、
体だけ違うだけの話で、うん、それも仕方ない、うん、本来あるところに戻していくだ
け。そうですね。でも結構衝撃的だった話があって、
うん、
ちょっとこれカット、本当カットなんです
ね、はい、ここカット、
はい、
カットね、ここ
食べよう。
ある日
ホジラジではリスナーの皆様からメッセージをお待ちしております。
アドレスは info@kcubic3.com info@kcubic3.com もしくは kcubic サイトのメッセージフォームよりお願いします。
iTunes のコメント欄でもお待ちしております。
皆様のお便り、せーの、お待ちしています。
いや本当にいつもホジラジは音声だけでは聞いていたんですけども、はい、今日はやっぱりリアルに立ち会って、
はい、
なんでしょう、視覚情報も得ながら聞くっていうのは初めてだったんですけど、
はい、
やっぱですね、なんかすごい感じるものは違うなと思いました。単純に話がすごい体の中に入ってくるっていう感じもありますし、あとは荒川さんのそのなんていうんですかね、進行能力の高さみたいな
冷静、
僕もめっちゃ冷静。ちょっとだけポッドキャスト始めたんで分かる、
はい、
ちょっとだけ分かるようになってきたんですけど、
あのね、
こんなうまく
君はまだ振り回されてる。
それは思った、
それは思った。遠慮してるもん。
あります、すごくあります。
だって造形工房キュンキュンの人たちと距離感あるもんね、まだね。
だから今度ホジラジ、荒川さんお休みで、
うん、
あ、川地君がこの二人を操ってホジラジ
を締め
て、そしたらもう修羅場くぐったみたいなもん
ね。回せないよこの人たち。言うこと聞かないよ。
いや僕はまだ気使ってますよ。
自分で
ってもう山本さんなんか
ほら耳描いてるやん、
綿棒で耳描いてるの。
どっから描いてる。
トイレから綿棒を盗んでいて。
トイレ
自由。自由なんですよ。
最高。
ただでもね、継続よ。2年やると太蔵さん回すの超うまくなってました。今日も意外と2人がすごくうまいの。
そう。
俺何も喋ってないもん。
そう。いや、それはすごい感じました。それもすごい感じましたもん。
いや、それはもうね。
うまくなってる、本当に。
いやでもあのゲストのアウアワンってあるんですよ。
それはあるそれはあるあるあるあるある。頑張らなあかん時とか
聞いたらいいんか
みたいな。
その時は
もう丸投げすんの。
今日はもうザビエル阿部さんが優しいから
優しいから。
でもだって高田さんの時とかもう無理やったもん
ね。この人ダメ。
ほじってもほじられへんし。
あのいっぱい喋ったよ。
ちょっと
聞きたいこと聞いていい、う
ん、はい、ちょいいんすけど、彼を返さないと。
あー、それか、
はい、
あ
そか、
バスの時間が、
はい、あ、今から面白いのに。
続きは、
続きはほじラジで。
オンエアします。
じゃあ、
続きはほじラジで。じゃ あのリスナーさんに一言。
え
ゾウラジも聞いてねとか。
番宣は、番宣
そうですね。
はい、
あ、
でもその時放送してるか分からないです
けど、はい、どうしよう、はい、してますよ。
ペンションの時、ペンションの時じゃなくて、
あ、いや、ペンションはもう終わってますよ、
はい、番宣。そう、ペンション終わってると思うから、
じゃあ、まあ、こちらじは、はい、文具業界のいろんな、はい、お偉い方をですね、にインタビューするっていうような感じなので、文具好きな方も聞いていただいている方たくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、ですね、私がやっています小規模も文具メーカーとして頑張っておりますので、よかったら検索などして商品を見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、
よ
ー、真面目や、
真面目。
じゃあゾウラジの告知は良かったんや。
ゾウラジはちょっとまだそこまで文具とあんま関係ないから。
頑張ろう。
頑張ろう。
はい、お疲れ様でーす。
頑張りました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうござい
ました
。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。
いやー、ありがとうございます。大橋くん、ええ子やな、
ね、
ピザも切ってくれたし、
ほんま、
めちゃくちゃ鍋も作ってくれたし、
ね、気が利く、
気が利く、
ね、ですね、
いい後輩やね、
本当にありがたい。
いや、素晴らしい、
ありがたい、
ものづくりの後輩ですよ、
本当にね、ネクストジェネレーションですよ、一人分のメイク、
素晴らしい。
ドヤブン生え抜きのね、若手ですから。
そうなんですよ。ドヤブン知らないんちゃいます。
ドヤブン
知らないです。あ、文具のね、コミュニティってあるんですよ、
はい、
そのファンが集う、なんていうかな、ミーティングのバーが、
はい、
オフ会ですよね、
うん、1個作ってるのが阿部君が作って
るの、僕と高田区さんとか、あと何人か作ったドヤ文具会という大阪でのあるコミュニティがあって、はい、
ドヤ文具会、
ドヤ文具会、
それドヤ文具、自分の持ってる文具をドヤって
言う。なるほどなるほど、
うん、ただ面白い、やっぱりそのみんな注目されてるのはそのコミュニティから商品ができた。
おお、そうそうそうそう、
コミュニティメーカーが商品を作るんじゃなしに、コミュニティから商品ができたっていうのが一番注目されてるところですね。だって商品会議ってツイッターでやったもん、やってるもんね。
それなんか どういう感じするんですか、議題があってってことですか、こういう文具みたいな。
あれは何でしたかね。
あれは何回目かで、
いや、初代1回目です。
もう1回目から話が出
たんでしたっけ。1回目の終わりですよね。
せっかくやからこのメンバーというか集まりで文房具を作りたいよね
ってなって、
まあ、ここまでよくある話なんですけど、うん、そうなったメンバーの中にすでに1人で文房具を作っている、うん、ハイパーさんが、いたので、
そこは名前言ってよ。
言ってくれない、そこ言ってくれない、
いけず、京都人のいけず、
いけずやさない。
そこをハイパーさんがいたんで、実際にそこから夢の話で終わるんじゃなくて、うん、動き出してくれたのが阿部さんですよ、
うん、
ベアハウスの阿部さんがそこで動き出して
ベアハウスの方ね、
うん、オフ会なのでみんながそんな週1回集まって会議とかできるわけじゃなくて、当時そのオフ会もツイッターで、ね、声かけあって生まれた会ですよね、確か
最初ね。
なんでツイッターもよう流行っててツイッターでじゃあみんなで作ろう、うん、
なんかそんなものの生まれ方ってなかったよね、
う
ん、
その
3年前、4年前
ええかな、
ちょ2011年
僕が東京の1年前、
7年前か、
うん、
2011ですね。
そのコミュニティからみんなの意見がまとまって一個の商品が生まれるっていうことはなかったんですけど、それまではもうメーカーがこういう商品っていうことで作ってたので、
もう何でもそうですけど、でもそこにこう共感してやっぱりこう動かすというか、それをこう進める人、具現化して進める人がやっぱりすごく重要で、それがその安倍さんだったわけじゃないですか。
そう、
だからそのやっぱりそのエネルギーっていうのは素晴らしいものがあるんですよ。なんでそういうふうに思われたんですか、その動かすというか作るっていうなった時に。
なんでな、
いや、お金、みんなお金マーク出してます
よ。儲けたろか
な、夢とか
みんなの思い、
みんなの思い、熱い思いっていうんですかね。
いや、その、まあ、
それを背
中を押した。6の前出したぞ、6の前出した
ぞ。ハイパーさん、ありがとうございました。
もっと聞けよ
でも本当に、まあ、カットでもいいんですけど、本当のところはどうなんですか、やっぱりその、まあ、
その時はお金とかって全然考えてなく、マジで考えてなくて、僕ぶっちゃけ売れないと思ったんですよ。だってみんなむちゃくちゃ言うんですよね、
まあ、もうね、むちゃくちゃ言う。
ツイッターで適当にみんな知らん人いっぱい入ってくるからうわ、めんどくさと思いながらやってたんですよ。
それが収集つくんですか。
つかないです。
そうですよね。
でもなんか、まあ、一番最初のコアな意見だけを採用して、他を全部切り捨てたんですよ。なんか布のなんか生地はこんなんがいいとか、色
は
こんなんが
いいとか、
全部バッサリ切り捨てて、一番最初のコンセプトだけをずっと最後まで守って続けて。
あの、僕がすごいなと思うのは、その時に7600円
ドヤブングペンケースっていうのが商品。
要はあのペンケース、筆箱にそんな価値というか値段帯っていうのが、
初めて聞きましたよ、7600円。
価格帯とそのあれ、高田さんが言うたもんね、それでもいいよみたいな、
その価格。最初もっと安いもの作りたかったんですよね。
そうですね、
うん、でただでも高田さんが途中でもうええもん作ろうって言い出して、で革とかパンプとか使って、もう方向転換したんだよね、途中で。2012の春なんです、それが。
その価格帯
発売の2ヶ月ぐらい前、
その価格帯の価値を作り出したっていうのはものすごいことやなと思ってて、で、あの大衆も、大衆というか、その言うたらあのメディアもそうだけど、メディアも食いついたのが、そういったコミュニティから商品になれる、
はい、
で、そこに生まれた価値観っていうのはプライスです。筆箱イコールいくらだよねっていうところじゃないっていうのを作ったっていうのが、すごい革命的やつだよね。
いや、新しい時代ですよね、まさに。
それこそ、そう、本当インターネットならないですよ、だって工場もネットで検索して一番最初に出てきたとこ行って、まあ、それが一蔵さんとこなんですよ ね、
うん、
そう
縁ですよね、縁やし、
PR も Twitter とか SNS 使ってやったし、
その Twitter で作って、そこの一緒に作ってくれた人たちは買われるんですか、それは。
最初はもう全部原価だけでもうお渡しして、で一応その一般販売で普通の定価で売って
るん
です
けど、なるほど。なんかでもそれも今のクラウドファンディング的な、なんかちょっと
そう
です
ね、
そういう雰囲気ですよね。なんか最初の人たち支援してくれた人たちはっていう。
小木戸の大橋です。 KQBIC のホジラジ。
安倍さんめっちゃ初期にクラウドファンディングやってるんですよ。
あ、
今はめっちゃメジャーですけど、13年とかでしょ、あれやった
2013年ですね。
ねえ、何早い、5年前にやってるんで。
失敗しましたけど
ね。当時だからね、馴染んでない。
そうそう、まあまあそうですよね。
まあでもそのものの生まれ方っていうのは画期的やった
んですよ、その、まあ、メーカーにいらっしゃる方々って衝撃ですよね。
衝撃、そういう一般の声が集まって一つのものが生まれて、それが7800円っていう、
7600円
っていう破格な破格な値段で出て、それが支持される。
その2012年にミンネは生まれてるんですよ。
あ、その前、1年前
そう、1月に
そうですよ、うん、そろそろそのあれですよ、デボブに入ってからミンネの流れを聞く、
はい、オペレーターのそのお返事係をしてたっていう、はい、っていうところですよね。
はい、そうですね。
そこから企画をぶち、
これ何、
ハイボール渡して、はいはい、
企画を持ち上げていくそこだよね。
そうですね。
何きっかけでミンネを生むことになったのか。
もともとは社内 の, その新規事業の公募がかかったんです
よ、うんうん、
公募がかかって、うん、そういうことでないんですよ、ほとんど、うん、今もなくて、
え、今もないんですか。
今ないです、定期的にやるわけじゃなくて、本当に不定期の時
たまたまのタイミング、
たまたまのタイ
ミング、はいはいはい、
それは家入さん思いつきとかそういうこと
は、家入はもういなかったです。
あ、
はい、はい、
その前の年ぐらいにもう完全に会社には来なくなっていなくなったので、
それはどういう公募やったんですか。
ありがとうございます。僕らそのキャパボン事業ってストック型って言われるビジネスモデルなんです
よ。ストック型、
ストック型サービスって、
毎年いくら
のサービス、毎年いくら、月額いくら、まあ、例えばロリポップだと月額、うん、あのいくらっていう、それが積み上が、うん、会員が増えればそれが積み上がっていくので、うんうん、そのいきなりその売り上げがガンと落ちるってことはない、うん、安定してるビジネスモデルなんですね、
うんうん、セコムみたいな感じですね。
そうです、うん、でまさにそういう安定したストックモデルを別の軸をちゃんと柱になるような事業の軸を立てようっていう、うんうん、
会社のストック型ビジネスの新しい形、
そうですよね、うんうん、っていう経営判断というか、まあ、経営の方針があって、うんうんうん、でそれでそれが会社の中でじゃあ公募をかけて募ろうと、うんうん、いうことになったんです最初、うんうん、でそこからですね、スタートした。
その時は、ザビエルさんはもうそのお客様対応業務は卒業
をして、卒業してました。僕2年やったんですけど、丸2年やってて、その後に、まあ、さっきお話したジゲムっていうコミュニティサービス、
はい、
で広告の管理とかをやっていて、
ジュエムはコミュニティサービスなんですか、ブログじゃない、
ブログサービスかつ、まあ、コミュニティ要素もありますね。例えばジュエムが出したお題に対してブログの記事を書いてもらうとか、でそのお題同士でつながれるみたいな、そういうコミュニティ要素もあって、でまあ、そこで、まあ、広告の販売もしてたので広告の管理をずっとやってて、それが1年ぐらいやって、その後にカラメルっていうショッピングも今なんですけど、ショッピングモールがカラミのオーナーさんが出せるショッピングモールがあって、そこの企画をやったんですよ、
はい、
でその企画をやってる時にその新規の事業の公募がかかったという、
カラミがベースでカラミがあって、その EC サイトを作っていくっていうことがあったってこと。
あ、僕
なんですか。
カラメル
あ、カラメルか、
カラメルです。
あ、カラメル、
はい、はいは
いはい、で珍しいなと思ったわけですね、ゆうちゃん、はい、新規事業、
そうですね、
うん、
で全く出す気なくてですね、
うん、
なんかどうしようかな、でももう出さなくていいかなみたいな感じ で,、
うんうんうん、
でそれが締め切りの1週間前だったんですけど、
うん、
でたまたまその今の代表、まあ、社長の佐藤とご飯に行く機会があって、うんまあ、会食をしてたんですけど、
はい、
ある会社さんと会食をしてて、うんでまあ、その席でなんかちょっと安倍ちゃんは新規事業とかするんだ、なんか新しい事業とかするんだったらどういうことがしたいのみたいな、
うん、
ふわっと聞かれたんですよ。
うーん、
あ、でもなんですかね、ちょっとわかんないですねみたいな回答してて、で僕はでもその後にそれがすごい気になっていて、なんであんなこと聞かれたんだろう、うん、でも間違いなく1週間前だし出せよっていうことだなと思って勝手に、
うん、いやでもその感受性の高さもあるからね、
これ出せよってことだろうなと思って、じゃあやっぱ考えようと思って、
うん、
で、まあ、そこから考え始めるんですよ、うん、っていうところがスタートです。
毎日文房具のサイトで語ってた昔から飲みの市が好きでふんぬんかんぬんとかっていう話、
はいはいはいはい、
わだっただったのわけ、わけではないのわけではないの
答え答え、
うん、
ブングスキーラジオです。ブングスキーラジオ1年以上やってきてます。ブングスキーラジオ、小野さん、どんなラジオですか。
2人がボソボソ話して1人がハキハキ喋るラジオですね。高木さん、
なんですかね、
用意してませんでした。
あ、楽しい曲やってます、聞いてね。
全然楽しそうじゃない。
いいんじゃないですか、これはこれで。
そうか。
逆にちょっと聞きたいんですけど、うん、それまでの事業自体はどうやって生まれてたんですか。
それまでの事業自体は、ですね、まあ
公募がない中でどうやって生まれてたのかな、はい、
ですね、それまでは割ともう経営判断ですね、は
い、上からトップダウン、
こういうのが必要だよね、はいはい
は
い、
これからはこういうのが必要だからこれやれよ、
やろうかみたいな、
考えろっていう、
経営層が喋って事業モデルとして、
はい、そうですね、そういうスタイルが多かったと思いますね。
ただそのザビエル君が言うた案にみんなポカーンでしょ、正直。
いや、保管ではなかったですね。というのも、
まだ案を言うまで至ってないですよ。
うん、ちょっと待って。
なんか考えな。そうそう、なんか考えな。
100何回ホジラジやってんのに、全然上手くならないんですよ。
放送今日で141回やってるんですけど。
あー、すごいですね。
もう
先走る。
もうすぐ3年やるんですけど。
1回の収録を5回。
そうかそうかそうかそうか。
まあ、それでもすごいと思
います。すごいですね。
ありがとう、
やっぱ言
う
てくれて。
ナヨンさん、毎回言ってるよ。
感謝された
いいですね、
ね、
この関係性いい、最高ですね、
本当最高ですね、
うん、
大丈夫、要は応募せなあかんってなった、
うんうん、けど、そっちの義務感みたいなのが先なんですよね。おじゃこれをエントリーしよう
っていう、うん、すごいこういうのやりたくてっていうわけじゃないですよ。
さっきエントリーやりきやと、うん、じゃあ何をエントリーするかっていう流れですね、
必要に迫られて、
うん、
で会社のそのミッションというか、うん、理念が、うん、その当時その表現活動する人を支援するっていう、
表現活動する人を支援する、
でまあ元々そのロリコックっていうサービスから始まってるので、はい、うん、個人にすごくフォーカスしてるんですよ、
うん、確かに確かに、
ちょっと意識高い人向けのサービスが多かったって感じですよね、
う
ん、言ったら、
いや、もっとですね、どっちかというと、うん、まあ、ロリコックでも元々まあそのインターネットのリテラシーがある程度ある人とかなんですけど、
はい、
でも最初のその意図っていうのは、お小遣いで使えるレンタルサーバーっていう、
そうか、自分で構築するんじゃなくて、
そうですそうです、うん、でそれってすごいもうイノベーションじゃないですか、
うん、
でそのレンタルサーバーってそれまで10万とかザラ、
うん、
にあったわけですけど、うん、それがもう数百円で使える、う
ん、個人で使える、
う
ん、
使える世界を作るっていうのはもう本当に個人にフォーカスして個人の表現活動を広げる、
うん、なるほど、
っていうことが会社のまあ、創業のきっかけでもある、
うん、個人の能力を引き上げていくベースになればいい、
それをインターネットを使ってやる、
うん、
ことが会社の理念だったんですよ、うん、なのでそこはブラッシュじゃダメだと、うん、思っていて、じゃあそこと、じゃあ自分が好きなことっていう、で自分が事業を立ち上げるんだったらやっぱ好きなことじゃないと絶対続かないと思ってるから、うん、なんか変な興味ないことやっても、
はいはいはい、
続かないじゃないですか、サッカーの話、
まあ興味なかったですね。
あ、じゃあ公募の条件として通ったら自分でやるんだよっていう、
そうです、
ことですね、誰かがやるんじゃなくて、まあそれは一番いいと思いますけど、
そりゃそうですよね、
だったらなおさら自分が好きなことにしない
じゃないとね、
旗は振れないしね、
プロジェクトのリーダーを募集しますってこと
です、そういうこと、ああ、はい、そういうことですね、はい、
そうですね、でさっきのお話につながるんですよ、僕がその好きなものっていうところが、やっぱり物を見たりとかそのイベントに行って、その飲みの市だったりとか、そういうところに行って物を見たりとか考えたりとか、物を増えるってことがちょっと好きだった、
なんかさ、
好きだ、
いや、その今までこう大学までデザインのあれをしてて、うん、はい、もしくは広告、
はい、
そのビジュアルなり、はい、そのでも物が好きっていうところってあんまりそこに引っかかってけなかったよね、
そういう意味では、うん、そのさっきの会社案内とかもそうですけど、
うん、
物を作ったりとか、
うん、
でそのプロダクトを見ることだったりとか、プロダクトに触れることはすごい好きだったんですよ、
自分の表現として物にを
決めていく、そうですね、うん、その出すことも好きだし、
なるほど、
その誰かが作るものを見ることも好きだったんですよ、
はいはい、デザインはデザインでもプロダクトデザインの方にだいぶ寄ってた感じ、
そうですね、なんかグラフィックというよりはもしかしたらそういう、 こう小物だったり、
造形物とか、
そうです
ね、物が好きですもんね、
好きですね、小物好きだった、大好き、
ユニフォームからずっと好きです
よね、ずっと好きで、 名刺を自分で結局作ってるやつ小物なんですよ、ね、名刺あ当時ユニフォーム型の名刺を作ってたんです
よ、
ね、1枚1枚カッターで切って
めんどくさ
い。めんどくさい人やな。
めんどくさいですよ。
言ってました。折りたたみの名刺を作ってる人もいましたから。
作ってるんだ。
佐久間さんと同じ匂い
してる。そうそうそう。
クリエイティブや。
そう。ちょうどこれ僕当時作ってた名刺。
クオリティが
高いじゃん。
クオリティがちょっと高く取るよ。
これが。
それ自分で切って
んの？これね、周りをね、自分で切ってんすよ。
1
枚1枚。
うわめんどくさ。
56番。
これ。めんどくさ。
なんで56番？
これは、ナンバリングです。
61もある。
あ、1番からいっぱい。何人目に配ったか。
めんどくさ。
全部違うってことですか？
違いますね。
うわ
っていうことやってて。
え、それはインクジェットかなんか自分で？
それはインクジェットで。
で、
しかもその、裏表なんで。
え、ずれたら。
ずれたら。
めんどくさ。
全然
ひっくり返さない。
全然合わないです。
表裏が合わない。
全然合わなくて
当たり合えへん
よね。だからある程度ちょっとバッファー持たせる
形に
したりとか
デザイン的にいろいろ持たせ
る。そういうのは学生の時から好きやったんや。
好きだったんですよ。
貼り合わせじゃない
ですか。じ
ゃダメだと。
まあ自己表現を何かに落とし込む。
しかもそういう
ものやったんや。
ものに
落とし込む。そうそうそうそう。それは学生時代からやっぱものづくりをしてて自分でしてて、そういうものを見ることも好きで、でその延長にやっぱりそういうこう飲みの位置だったりとか、
はい、
何かこう物を表現してる。
K-Cubic のホジラジ、この番組の提供は
山本茂雄
ロンド工房
レアハウスで
お送りしております。